長年寺テレホン法話です。親鸞上人は流罪が赦免となってから、なぜ越後から関東へ移住されたのでしょうか。維新人様の実家である三好家の領地が日田市にあったとの説が有力なようです。しかし縁故ということのみで考えるのはあまり説得力がないような気がいたします。親鸞上人としては、赦免になったからには念仏弾圧の理論的根拠となった延暦寺僧正や興福寺僧正、また法然上人の表された千尺本願念仏宗を批判した戸賀能の明恵による在者林などに対する仏教の教義学に基づいた反論を書きたいとの衝動に駆られていたに違いありません。鎌倉時代は京都と奈良が最も文献の揃った場所でした。しかし、なんと北嶺のお膝元、まだ念仏弾圧の機運が収まったわけではありません。親鸞上人には必要な文献が揃っていて、比較的自由に文献を紐解くことができる土地であることが必要条件であったに違いありません。当時の北関東はそれにふさわしい場所であったということであると思います。現代に生きる私たちは東京を中心に物事を考えてしまいます。800年前の 南関東はどのようなところだったのでしょうか。東京はありませんでした。もちろん江戸もまだ存在していません。大水のたびに流れの変わる複雑な河川と湿地帯により、交通もままならない不便な土地だったのです。当時の街道は鎌倉から三浦半島を南へ降り、海を渡って阿波の国へ行き、房総半島を北へ、鹿島なめ方、そして日立へ向かったのです。鎌倉は幕府が開かれ栄えていましたが、狭い土地です。当時は関東平野の北部で肥沃な大地を要する日立が文化の栄えた地域であったに違いありません。親鸞上人は教行信証を日立でほぼ完成させます。親鸞上人750回大恩期を記念して、春には京都市美術館で親鸞展が開催され、今上野の国立博物館で法然と親鸞展が開催されています。普段見ることのできない親鸞上人のご親筆の書籍を直接拝見することができました。親鸞上人が精魂込めて仏教典籍を読み込み、研究を重ねていかれたその過程を目の当たりにし、改めて当時の北関東はどのようなところであったのかと想像を巡らしてしまいました。お念仏の見教えを人々に説くために、見客を持って関東一円を縦横無尽に歩かれたお姿、また学者として書庫にこもり研究に没頭されたお姿、上人の絵像や木像などのお姿を通して往生を忍ばせていただく良い機会に恵まれたことであります。次の法話テープの交換は12月1日です。